会長、あのセルソ市長の。
遅れてすいません。
誰だね、君たちは。
僕はセベソ市長の息子、エンリコ・カーロです。会見に出席するように父に命じられてきました。
私はルドルフ・ゼル、このボスマン・ラロック社の会長です。
私はドン・バルト・フォーグ、イクマナ工場の直接の親会社にあたるジボルタ社の社長です。
こちらは安藤志郎さん、相談役のジャーナリストです。
ジャーナリストですって。
よろしく。
ではこれより事故についての報告
で。どうなんですか、あの事故で一体どれぐらいの量のダイオキシンがセベソの町に流れ出したんです？
わかりません。それについては現在究明中であるとお伝えしてある通りです。
やっぱり彼らはダイオキシンだということを知っていたんだ。そんなはずはないでしょう。化学反応釜の中で製造中だった TCP の分量からある程度は推測できると思いますが。
いえ、その推測が難しいのです。事故が起きた時の反応釜の温度が判明しておりませんので。
これはありえませんね。反応釜の安全弁が吹き飛ぶギリギリの温度が320度だということをこの僕ですら知っているんです。それをあなた方が知らないはずがない。
そうだ、その320度という温度から大体の計算はできるはずだ。答えたくないならそれでも結構ですよ。こちらが勝手に計算してニュースで発表するまでですから。
そこまで言うなら仕方ないですな。まだ不十分な計算なので公にしたくはなかったのですが、私どもは2キロから3キロのダイオキシンが流れ出たと推測しています。
たった1グラムで83万匹ものモルモットを殺してしまうダイオキシンが2キロから3キロも。それだけあれば人間にどのような害をもたらすか。
あなた方、この事実を知りながらずっと隠し続けてきたわけだ。これは立派な犯罪行為と言えますね。
とんでもない。私どもはサンプルの分析結果が出た7月14日にはあの白い粉の中に極めて毒性の強い物質が含まれていたことを市長に報告しております。それに対して市長がどのような処置を取られたかは関与できることではございませんが。
すると父は毒性の強い物質が含まれていたと知っていながらそれを隠していたというのですか。
そういうことになるかと存じますが。
そうか、わかった。
エンリコからの報告を受けたカーロ市長は直ちに行動を起こした。
イクメナ工場の事故で降った TCP の中にダイオキシンという大変毒性の強いものが含まれていることが判明しました。セベソ市民の皆さん、家で採れた野菜や果物は絶対に食べないでください。そして今後の情報には十分気をつけてください。
ダイオキシン。
マスコミを通じてセベソの人たちに非常事態宣言を出したカーロ市長は直ちにダイオキシンの緊急対策本部を設置した。そしてマレーラ博士ら科学者たちを集めダイオキシンの分析を始めるなど休むことなく働き続けた。
はい、どうぞ。おお、エンリコか。
父さん、着替え持ってきたよ。
わざわざすまんな。
まだ当分家に帰れそうもないの？
ああ、これから汚染状況などの報告を待って対策を考えなくちゃならないんだ。もう 2,3 日帰れないって母さんに伝えてくれ。
父さん。
ん？どうした？
体に気をつけてね。
ありがとう。
すると父は毒性の強い物質が含まれていたと知っていながらそれを隠していたというのですか。
そういうことになるかと存じますが。
うちのお母さんね、白い粉はもう見えないからダイオキシンはなくなったって言うのよ。
俺の聞いたのは昨日の土砂降りでダイオキシンはすっかり洗い流されたって。
じゃあもう俺たち安全だってことなのかな。
本当にそうかしら。
いや、
安藤さん、
いいところであったな。君たちも一緒に来ないかい。
え、どこへ行くんですか。
マレーラ博士のところだ。ダイオキシンについてもっと詳しく聞こうと思ってね。ではダイオキシンというのは見えもしなければ匂いもしないものなんですか。
そう、ダイオキシンは雨に流されて消えたわけじゃない。土の中に染み込んでしまってるんだ。
じゃあ見えないだけでまだ私たちの周りにあるってことですか。
そうだ。しかも厄介なことにとても安定性のある化学物質なんだ。
安定性があるって。
ダイオキシンは熱に強いし、酸やアルカリや微生物にもなかなか分解されない。一度できてしまうと消えるまでに長い年月を必要とするんだ。しかも体内に入ると排出されにくい性質を持っている。
体に入るとどうなるんですか。
ダイオキシンが溜まりやすい肝臓と腎臓が侵され、しかも免疫力が極端に弱まってしまうんだ。やたらと病気にかかりやすくなるし、がんを促進する働きもあるらしい。ダイオキシンを大量に浴びた人の例では重い病気になったり、時には死に至ることもあったんだ。
じゃ、俺たちはここで暮らしている限り目にも見えない匂いもしない猛毒の危険にさらされ続けることになるんですか。
その朝、ダイオキシンの汚染地図が発表された。
汚染地域は ABR の3地区に分かれます。
事故当時の風向きや死んだ動物たちの状況から3段階の汚染地区に分けられ、私たち一家とルチオ、アンナ姉さん、そしてソニアさんの家は最も汚染度の高い A 地区となってしまった。マリアの家は2番目に汚染度の高い B 地区、エンリコとアンジェロの家は要注意の R 地区になった。そして私たちの A 地区には強制疎開命令が出されたのだった。
でもね、疎開先に持っていけるのはスーツケース一つ分の荷物だけって決められてるの。
今は我慢するんだマルコ。必ずまたここへ戻ってこられる。その時にまた会えるよ。
本当にここに戻れるのかしら。
当たり前だ。この家は20年もかけて俺が作ったんだぞ。戻れなくてどうする。この窓だって休みの度に少しずつ。
そうね、二度も色を塗り直してこの家に越してきたのはアンナが生まれてすぐだったわ。それからジュリアが生まれて、マルコが生まれて。
ああ、その度に家も少しずつ大きくしていった。
僕どこへも行きたくない。ここにいたいよ。
マルコ。
こうして私たち一家や部長たち A 地区の人々は住み慣れた家を離れ、市が用意した疎開者用のミラノのホテルに向かった。
もう A 地区には入れなくなるってことか。
あのカシの木の下に集まることももうできないんだな。
ミラノ市の疎開者用のホテルに安藤さんとエンリコたちが訪ねてきてくれた。
ルチオ、ジュリア、大丈夫？二人とも元気がないみたいだけど。
あのね、ダイオキシンが原因でアンナ姉さんの赤ちゃんが障害を持って生まれてくるかもしれないの。
そんな
生まれてもいないのにどうしてそんなことがわかるんだ。
ベトナム戦争の枯葉剤さ。
枯葉剤？
1961年に始まったベトナム戦争はたくさんの近代兵器のほかに除草剤や枯葉剤などの化学物質が使われた戦争だったんだ。広大なジャングルに隠れている敵兵を見つけるためにアメリカ軍は大量の枯葉剤を散布した。それがオレンジ作戦だ。この作戦によってジャングルの木々は枯れ、川も土も汚染された。そして戦争が終わった後、周辺に住むたくさんの人たちに影響が出たんだ。これを浴びた人たちからは、手足に障害を持つ子供、頭が一部しかない子供、双子の体がくっついた子供たちが生まれたりしたんだ。いや、ベトナムの人たちばかりじゃない。アメリカの機関兵の中にも得体の知れない症状で苦しんでいる人がたくさん出たんだ。なぜだかわかるかい？枯れ葉剤に猛毒のダイオキシンが含まれていたためさ。
まるで悪魔だな、ダイオキシンっていうのは。
ああ、人間が作り出した化学物質は使い方を間違えると本当に恐ろしいものになるんだ。
どうしたらいいのかしら。私決心がつかないわ。
自分の子供がどうなるかわからないのよ。私は産まないわ。
妊娠中にダイオキシンを浴びた人の中にはお腹の赤ちゃんを手術して産まないようにした人が何人もいた。政府もそれを認めたのだ。
こんにちは、ソニアさん。
まあ、アンナ、
具合はいかが？
ありがとう。わざわざミラノの病院に移ったのにちっとも良くならなくてね。どうしたの、アンナ？
え？
あなたの方がもっと元気がないみたい。お腹の赤ちゃんのことで悩んでいるのね。
私どうしていいのかわからなくて。
かわいそうに。本当ならば幸せいっぱいのはずなのに、そんな辛い選択をしなければならないなんて。ねえアンナ、これだけは覚えておいて。人間はいつだって支え合って生きているの。あなたの選んだ未来がたとえどんなものであったとしても、私たちは決してあなたを一人で悲しませることはないわ。
ソニアさん。
それから数日後、ビーチクエンのバスが開通した。私たちセベソ探偵団はマリアの家に集まり、ダイオキシンの情報を交換することになった。ねえ、知ってる？セベソの近くで作られた食料品はもちろん、家具や衣料品まで売れなくなってるんですって。
うん、俺の父さんの工場も閉鎖されて今ブラブラしてる。それがとっても辛いらしい。
ダイオキシンの怖さが分かってきたってことさ。
今は健康な人でも3ヶ月後にはどうなるか分からないらしいわ。中にはクロルアクネっていうのが出る人もいるって。
クロルアクネ？
顔や体に発疹が出る症状よ。
あ、やだ。
なんだその新聞。僕たちこないだ血液検査させられただろ。その結果が載ってたんだ。この記事によると、血液中のリンパ球の数が減ってる人間が全体の1割いるんだって。
リンパ球の数が減るとどうなるんだ？
病気に対する抵抗力が弱まって白血病になる可能性が大きくなるそうだ。それと
なんだよ。
A 地区の子供たちはみんなリンパ球が減少しているそうなんだ。
そんな
じゃあ俺たちは家をなくした上に体までおかしくなっちまうっていうのか。みんなって言ったって 100% ってわけじゃないさ。君たちはきっと大丈夫。
大丈夫だなんて簡単に言うなよ。ある地区に住んでるお前に俺たちの不安な気持ちがわかるはずがないさ。
ルチオ。
アンナ、どうした？大丈夫か、アンナ？
動いた。
え？
動いたのよ。この子を生きてるのね。私のお腹の中で懸命に。トニオ、私この子を産むわ。たとえこの子が障害を持って生まれてきたとしても、私一緒にそれを背負って生きていくわ。
アンナ、僕はこの先どんなことがあっても君と僕の子供を守っていくよ。
その日、私たちセベソ探偵団は安藤さんから驚くべき情報を聞いた。
回収槽が取り付けてなかった？
普通イクメナ工場のように化学物質を製造する工場には安全対策として回収槽がついているんだ。万が一事故が起きて有害な物質ができてしまったとしても、その中に集められる設計になっている。でもイクメナ工場にはその回収槽がつけられていなかった。
じゃあその反応釜の事故で作られてしまったダイオキシンは外へ流れ出るしかなかったっていうこと？
ああ。
どうしてそんなことが？
回収槽をつければその分お金がかかるからだろう。
くそ、あの工場は周りの住民のことより自分たちの利益の方が大事だってことか。
このイクメナ工場の事故でダイオキシンが降り注いだセベソの町では、地下25センチからもダイオキシンが検出され、土壌の汚染が深刻な問題となっています。このダイオキシンによる大量被曝を受けたセベソの町は今や科学の広島と呼ばれています。その被害の
科学の広島だって。広島ってあの原子爆弾を落とされた日本の？
ああ、広島では原子爆弾によって十数万人もの尊い命が奪われたんだ。それだけじゃない、生き残った人たちも放射能によって今なお白血病などの病気で苦しんでいる。しかもその子供たちへの影響も心配されているんだ。
セベソと同じね。
だから科学の広島って呼ばれるのか。
もうたくさんだ。どうして俺たちがこんな目に遭わなくちゃならないんだ。病気のことだけじゃない、家のことだってそうだ。この間一時的に住むアパートが見つかったってみんなで喜んでたけど、それがどんなところだったと思う？悪臭の絶えない工場の近くだってさ。市の連中は俺たちがなんで苦しんでいるのかまるで分かっちゃいないんだ。お前の親父は俺たちのことを本当に考えてるのか？
考えてるに決まってるじゃないか。
それならどうして俺たちをこんな状態で放っておくんだ。結局お前の親父は俺たち A 地区の人間の苦しみを自分のことのようには感じてないんだ。
じゃあどうすればいいって言うんだ。確かに僕らは君ほど辛い目には遭っていないかもしれない。でも同じセベセの町に住んで同じダイオキシンの恐怖を味わっているんだ。それに市長だって人間なんだ。どんなに頑張ったって現実にできることには限界があるし、間違いもあるさ。
おい、エリコ、お前の親父の無能さなんかこれ以上聞きたくもない。
なんだって？もう一度言ってみろ。
やるか。
やめろエリコ。よしよ、
二人とも落ち着けよ。お前なんか何にも分かっちゃいないんだ。
お前こそ自分のことしか考えてないんだ。
なんだとこの野郎。
なんだと？
どうして？どうしてこんなことになっちゃうの？
市長だって人間なんだ。できることには限界があるし、間違いもあるさ。間違い。僕は確かにそう言ったんだ。
エンリコ、まだ起きてたのか。
ちょっと話があるんだ。いい？
なんだ？
父さん、父さんは事故のすぐ後、白い粉の中に毒性の強い物質が含まれていたことを知っていたって。本当？
ん？
6社に行った時言われたんだ。市長にはちゃんと報告したって。
確かにロック社から極めて毒性の強い物質が含まれていたことを聞かされていた。
だったらどうしてそれを早く言わなかったの？どうしてそんな大事なことを市民に隠してたの？ルチオに言われたよ。
お前の親父は市民のことを本当に考えているのかってね。僕はどう答えたらいいんだよ。
ロック社は毒性の強い物質が何であるかを明かそうとはしなかったんだ。私はその物質の正体を知らないまま恐怖のみを公表して人々をパニックに陥れることの方が恐ろしかったんだ。
父さん、
答えなんてどこにもあるわけないだろう。社会は子供が考えているほど単純なものじゃないんだ。
父さん、子供の僕にだってこれだけはわかるよ。まず人間があって、そこに政治や科学があるんだ。それを忘れた時、今回と同じような事件は何回でも起きるんだ。
事故から2ヶ月が過ぎて、ついにクロルアクネが人々の間に現れ始めた。
痛いよ、痛いよ。
マルコ、マルコ、かわいそうに、かわいそうに。
セベソの平和を奪ったのは誰だ。
誰だ。
デモは我々の権利だ。
俺たちにまだ我慢しろっていうのか。そこをどけや。逮捕しろ。やめろ、やめるんだ。この人たちに手を出してはならない。しかし市長、やめろ。この人たちはもう十分すぎるほど苦しめられてきたんだ。
これから私たちどうなるんだろう。
俺は自分の家に帰りたい。
え？
これから行くぞ。
私も行きたいわ。もうコスモスが咲き始めたかもしれない。サフランもシオンも。
そうよね、帰りたい。
これをマルコに。いいわよね、あなた。
ああ、きっと喜ぶよ。
綺麗。去年と同じように咲いてるわ。
何もなかったみたいにね。
やっぱりルチオも来てたんだ。
なんか嘘みたいだよな。ダイオキシンが降る前とちっとも変わってない。でも俺たちはこのグラウンドを走ることなんて二度とできないんだ。ここだけじゃない。ダイオキシンのことが頭にある限り、俺たちは心から走りを楽しむことなんてできこないんだ。どうして俺たちなんだ。俺たちだけがこんな目に遭わなくちゃならないんだ。
だからってその悔しさをエンリコにぶつけても何にもならないわ。誰かに不満を言うのは簡単だわ。でもただ文句を言っているのは結局は逃げているのと同じだと思う。私たち誰かを責める前に自分のこととしてこの問題に向き合わなきゃいけないんじゃないの。私 ルチオの走る姿が大好きだった。風みたいに速くて、いつも自分自身に挑戦するように走っていたよね。それを見てると私、自分の中にも力が湧いてくるような気がした。
ジュリア、
ルチオ、また走ろうね。いつかまた、必ず。あ、アンジェロ、どうしたの？え、マリアが？それはマリアにクロルアクネが発症したという知らせだった。マリア、私よ。みんなでお見舞いに来たの。アンジェロもルチオもエンリコも一緒よ。ねえマリア、
帰って。私誰にも会いたくないの。お願いだから帰って。
どうしたのエンリコ。
ごめん、みんな、僕はみんなに、マリアに何と謝ればいいんだ。市長は、僕の父さんは大変な過ちを犯していたかもしれないんだ。
それどういうこと？
父さんは事故のすぐ後、ロック社から白い粉の中に毒性の強い物質が含まれていると報告を受けていたらしいんだ。でも父さんはその事実を公表しなかった。どんな物質かわからない曖昧な情報で人々がパニックを起こすことを恐れたんだ。だけどどんな情報でももっと早く公表するべきだったんだ。そうすればみんなむやみに外に出てダイオキシンに触れることもなかったんだ。マリアだってこんなことにならなかったかもしれないんだ。ごめん、みんな、本当にごめん。
ダイオキシンが降ったのは市長のせいじゃない。もちろんお前のせいでもないんだ。俺、自分は何もしないでお前に悔しさをぶつけて現実から逃げていた。でもお前は真実と向き合って戦っていたんだな。ごめん、エンリコ。
ルチオ、
結局はさ、みんなダイオキシンのせいで苦しんでんだよ。
そうよ、ダイオキシンをセベソにばらまいたのはロック社よ。それを暴かなくちゃ、これから先何度でも同じような悲劇が起こるわ。行動しましょう。私たちの未来は私たちの手で守るの。え、記者会見？
ああ、明日ロック社とミラノ州の間で保証問題の交渉が行われるんだ。その後にロック社が記者たちを集めて会見することになっているのさ。
ロック社は誰が出てくるのかしら。
多分ゼル会長とバルトフォームだろう。
会社のトップクラスが来るのか。
マリア、俺だ、アンジェロだ。俺たちは明日ロック社の記者会見に行く。それを君に伝えたかったんだ。どんな記者会見になるかわからないけど、また報告しに来るよ。マリア、
ひどいでしょ私の顔。私ね、セベソの町から引っ越すことになったの。お父さんがダイオキシンのないところへ行こうって。でも私、みんなと別れるのは嫌。
マリア、俺は君が好きだ。だから君をこんなに苦しめるロック社を俺は決して許さない。
アンジェロ、
者会見当日、会場の前には6社の代表に抗議しようと大勢のセベソ市民が詰めかけていた。
チェ、裏口にまで警備がいるのか。
でも正面よりは入りやすそうだな。
こっちだ。会場内には入れないんだ。すぐ戻りなさい。
俺たちが大躍進を浴びたんだぞ。ロック社の話を聞く権利がある。
そうだ、中に、中に。
ダメだったらダメなんだ。
今だ。
入りなさい。このまま帰れるか。
ロック社と、
右がジボルタ社のバルトフォーグ、左がロック社のゼル会長だ。
ではこれより記者会見を始めます。
はい。なぜあなた方はダイオキシンなどという危険な物質が発生するものを作っていたのですか？
ダイオキシンは私どもにとっても生み出したくない厄介な化学物質です。しかし私どもの商品である外科用の石鹸を作るためにはTCP という化学物質が必要で、その TCP を作るときにどうしても副産物としてごく少量のダイオキシンが生じてしまうのです。
ごく少量ですって？
TCP の代わりがあれば私どもは喜んでそれを使うでしょう。しかし現実にはそのようなものはないのです。もしあるならばぜひ教えてもらいたいものです。
はい。あなた方は分かっていながら仕方なく作っていたというんですね。しかしそれなら安全対策を万全にするべきだったのではないですか。私の取材したところによると TCP を製造する化学反応釜に回収層を取り付けていなかったようですが、これは一体どういうことなんですか？
いえ、それはそのこの問題に関しましては現在裁判で取り扱っておりますので。
逃げるのですか？あなた方は安全対策を怠っていたのではないんですか？
いえいえ、イクメナ工場には反応釜の温度が上がった場合の安全対策としてちゃんと冷却装置が設置されております。
では今度の事故ではなぜそれが作動しなかったのです？
それは冷却装置を動かした作業員の操作ミスだということは判明しております。
なんだって？
そんなの嘘よ。
ジュリア、
俺たちあの事故の現場にいた人に聞いたんだ。冷却装置は自動式のはずなのにそれが動かなくて、だから非常用のレバーを手で回して動かしたって。
作業員の操作ミスなんかじゃないわ。冷却装置が動かなかったのは会社が安全設備の管理をしなかったからじゃない。
お兄ちゃんだ。
ルチオ、
ジュリア、アンジェロ、
エンリコ。
子供がなんでこんなところに？
誰が会場に入れたんだ？この子たちは何なんだ？
静かにしてください皆さん。この子たちはセベソの子供たちです。ダイオキシンの問題と正面から戦ってきた勇気ある子供たちです。今言った冷却装置の問題は私も一緒に聞きました。どうなんです？どうかこの子たちの質問に明確な答えをお願いします。
これも裁判中の問題に関わりますのでお答えできません。
どうして裁判中だと答えられないのさ？
本当のことを言うと裁判で不利になるからなんですか？
いや、それは
答えられないなら質問を変えます。事故直後からあなた方はダイオキシンが大量に流れ出したことを知っていた。それなのに市長には曖昧な危険性しか伝えませんでしたね。それはなぜです？ダイオキシンが降ったという事実をどうして何日もの間隠していたんですか？
隠していたなんてとんでもない。サンプルの分析に時間がかかってしまいまして。
嘘よ。あなたたちは事故があってすぐにダイオキシンの発生に気づいていたはずよ。
そんなことはありません。大量のダイオキシンの発生などあの時点では想像すらつかないことでして。
もう嘘をつくのはやめろ。セベソの人たちに謝れ。
しろ。
やめろ、子供たちに手を出すな。
離せ、離せよ。
離して、やめてよ。
離せ、まだ言いたいことがあるんだ。
やめろ、みんなを離せ。
離せ、離せ、
やめて、離して。
ジュリア、エンリコ、ルチオ、アンジェロ、
みんな苦しんだんだ。ダイオキシンのせいで本当に苦しんだんだ。謝れ、
結局私たちの叫びは届かなかった。彼らが大切なのは自分たちの利益だけだった。人間の生活をより豊かにするためのものを作り出す企業が人の苦しみを踏み台にして発展していく。それは決してあってはならないことなのに。でも私たちはその企業が生み出してきた豊かさや便利さを受けていなかったと言い切れるだろうか。汚れのよく落ちる洗剤、虫から作物を守る農薬、日常で使うさまざまな便利なものの中に化学物質は入っているのだ。それだけではない。ダイオキシンはビニールやプラスチック類などを燃やす際にも生まれる。毎日大量に出される多種多様のゴミ、それ自体がダイオキシンの発生源でもあるのだ。私たちは豊かさを求めるあまり、誰かに対して、いや自分自身に対しても加害者になってはいないだろうか。私たちの未来に対する責任は私たち自身の中にあるのだ。年が明けた2月、ソニアさんが帰らぬ人となった。3月、アンナ姉さんに赤ちゃんが生まれた。元気で可愛い女の子だった。しかしこの先、この子にダイオキシンの影響が出ないとは言い切れない。これから先、その不安をずっと持ち続けることになるだろう。ただ一つだけ確かなことは、この先どんなことが起こっても、姉さんやこの子を一人で苦しませることはしないということ。それからしばらくして、セベソ探偵団に別れの時がやってきた。
さよなら、マリア。
私、向こうに行ったって、セベソ探偵団の一員よ。
行っちゃったか、
安藤さん。
実は俺も日本へ帰ることになってね。今日でお別れだ。
安藤さんも行っちゃうの？心細いな。
ダイオキシンはセベソだけの問題じゃないからね。二度とこんな悲劇が起こらないように俺は日本で頑張るつもりさ。それがジャーナリストとしての俺の使命のような気がするんだ。君たちは？
僕たちは安藤さんのおかげでダイオキシンについていろんなことを勉強したよ。人間が作ったこの恐ろしい化学物質から逃げおせる人間なんていないってことさ。俺たちは踏みとどまって戦うしかないんだ。
私たち自身のためにね。そして未来の美しい地球のために。